皆さんおはようございます。ハロー通訳アカデミーの上山です。今年は昨日までに、35名の方の模擬面接特訓を実施させていただきましたけども、本日は、このうちの3名の方の、受講の感想を見ながら少し解説をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それからこの模擬面接特訓の受講の感想のまとめというのを下に書いておきましたけども、こちらの方をクリックしていただきますと35名分、それからあと本日以降の受講の感想もご覧いただけますので、こちらも時々見ていただきたいと思います。はい、それでは受講の感想の32番から、ちょっと見ていきますけども、上山先生本日はお忙しい中特訓の機会をいただきましてありがとうございます。で、予想問題の125題のテーマについて自分なりに学習してきたつもりでしたと、そこに125台クリックしていただきますと出てきます。はい、しかし会場への到着が、予定より遅れて少し、頭の中が空に近い状態になってしまいましたと、時間の余裕は心の余裕ということで、もし可能であればですね、二次試験を受ける方はご自分の受験会場のですね、大学とかの場所をやはり確認を前日までにしといていただいた方が絶対にいいと思います。はい、で私が、迎賓館に入室した時は前の方がちょうど終わったところで、晴れやかな、皆さん、昨日終わった段階ではですね、晴れやかなお顔で帰っていただきました。はい、で IC レコーダーをセットして特訓で、あとこの方の感じたこと、はい、1、知識を詰め込んだつもりでも緊張下では基本中の基本が案外出てこない。これ結構皆さん共通するんですね。で枯山水の、サンドリプレゼンツが出てこないから、サンドのペブルっていうのは、これ小石という意味ですよね。ですからこれ龍安寺の石庭のあたりの説明だったかも分かりませんけどね。だからドライランドスケープガーデニング龍安寺テンポ is composed of 15 rocks and white sand、こんなところがベースになるかと思います。はい、簡単な、表現ですかね。口に出してで練習、していなければすぐに出てこないと。世界遺産関係はとても重要だと思いますね。はい、世界遺産のワールドヘリテージ、これだけでは、ワールドヘリテージで、文化遺産になりますとワールドカルチュラルヘリテージで、自然遺産になりますとワールド、ナチュラルヘリテージですね。でそれぞれ具体的な場所が出てくればサイトがつきますね。だから World Cultural Heritage Site、 複数であればサイツですね。で自然さん World Cultural、 ごめんなさい、 World Natural、Heritage Site、 あるいはサイツですね。そういうことでございます。はい、で人の感想を見て分かっているつもりでも特に質疑応答で話しすぎてしまうと、これもやはり皆さん共通のことですね。やはり、話しすぎない、先生のご指導、相手に分かりやすい表現を使う、これは足の子かなんかの、説明の時だったでしょうかね。遊覧船、サイトシングボートで、プレゼンでもし知っている、小さなネタがあれば一言でも添えると場が和むと。これはですね、箱根の 大涌谷かなんか、説明した方に対してですね、もともとは大涌谷は地獄谷と言っていたっていうのをご存知でしょうかね。明治9年に明治天皇がこの箱根の地獄谷を訪れるということがございましてね。で、天皇陛下を地獄にお連れするわけにいかないということで、天皇陛下が地獄谷に行く前にそこを大涌谷というふうに名前を変えたということをちょっと知ってますとね、箱根の説明の時にちょっとまあ場が和むということがあるかもわかりませんね。それからあとね、奈良公園説明する時に、まあ、鹿のこととか鹿せんべい、まあライスクラッカーでいいと思いますけどね、ご説明する時に鹿がこうお辞儀メイクアバウト、まあ、お辞儀をするなんていうことをね説明付け加えてもいいかもわかりませんね。はい、次。話しすぎないガイドマニュアルトラブルシューティング確認すると、外国語訳の後に条件とシチュエーションが与えられますね。その時にやはり目の前にいるネイティブスピーカーの試験官の方がね、どういうこの条件とシチュエーションの中でね、どういう、まあ、立場にいるのかなと、立場といいますかね、どういう条件でありどういうシチュエーションにいるのかなということをやっぱりはっきりと把握をして、その条件シチュエーションに対する回答をしないと、かなり的外れなですね回答される可能性があるので要注意ということです。はい、で最近このガイドマニュアルちょっと書き直しましてね、トラブルシューティング、トラブル対応をちょっとみんな付け加えておきましたんで、まあほぼ同じかも分かりませんけど、これぜひ確認をしておいてください。はい、次。最後にまた、まあかなり細かなところも一応合格点いただきましたけども、学習の不足を痛感すると、それからこれに過剰な力が抜け、残された時間有効、光が見えてきて、ね、まあこれ文章だったか赤いボールペン下線ですね。はい、ということで、はい、頑張って。次33番、本日は特訓でごありがとうございましたということで、なんとかかんとか、まあ本部に抱っこに肩車、はい、それはそうですかね。はい、最後、まあ、復習資料ですね。これはまあお渡ししました。次、感想2分間から。この方は最初のプレゼンテーションが30秒で終わりまして、30秒はさすがに短すぎる。まあ僕は大体1分半から1分45秒ぐらいがいいですよって申し上げてるんですね。はい。で、どういう練習してますかってお聞きしたんですが、あまりこう、時間についてはこう考慮していなかったということなんで、これはもう基本中の基本ですからね、30秒は少なすぎますね。で、まあ、もちろん改善この方されましたね、後でね。それから外国語訳問題ですけども、この方とても堪能と言いますかね、こう、ところが、has の発音がですね、は、なんか3回ぐらいやっていただいて、は、has というふうに、長母音でこう発音されていたんですけど、has はこれ短母音ですからね。こんなところやはり、かなり、堪能な方でも、こういうところがあるんだな、と、ことを感じました。はい。あとは、単数複数、それからあと、まあ、不可算名詞、これも当然単数扱いですけど、それからあと時制ですね、現在形か、まあ、過去形 が多いと思いますね。こう日本的な事象を説明するときに、その時勢というのはやはり非常に重要なので、話をするときにご注意ください。次ロールプレイのことですけども、実際やってみるロールプレイなくなっていく。これもちょっと抽象的な題になりますと、勉強した内容が言えるかどうかということで、ちょっと宙を見ると、天井を見たりとかね、なんかメモ用紙ちょっと見ていただいて、ああ、こんなこともできない、で途中で詰まってしまうっていう方結構多いんですけどね。で、私がちょっとコツがありますと、まあ、コーヒーでも飲みながら海外の友達と話している感じでやりましょうと。で、何回か日本語で英語でなくて、やり取りすると、皆さんこの途中でつっかえたりということもほとんどなくて、ご自分のお友達が海外から遊びに来てですね、それでコーヒー飲みながら世界遺産の話だとか、京都の話だとか、こうするともう流れるようにできるわけですよね。試験会場という特殊なところでね、やると、なんか暗記してることができるかどうかっていうところに頭がいって、途中で、なんか止まってしまうと、そういう、なんか試験場に入る前にね、今日は友達のネイティブスピーカーがいるんだと、久しぶりにその友達とコーヒーは試験場出てきませんけどね、ゆっくりと談笑しようと、そういうお気持ちで試験場に入ってください。よろしいですか。それだけでも随分違うと思います。よろしいですか。はい。そして、で一回面接官は秘密警察相手にしゃべる。これですね、ご自分で一人相撲をして途中で自滅するっていう感じの方多いんですね。暗唱コンテストみたいな感じにこう思っちゃうんでしょうかね。相手がいるんだと。それで試験官は質問をする、でその受験者の回答に対して採点するというのがこの日のお仕事ですよね。だから質問をしてもらう、それに対して答えるっていうのは割と楽なんですよ。自分がベラベラベラベラしゃべり続けると、やっぱり墓穴を掘るということになりますので、ここは主導権を皆さんが持っていただきたい。そのためにはね、必要最小限に話すことはとどめて、次の試験官の質問を待つと。でこちらが黙ってしまえば試験官なんか言ってくるわけですからね。だから結果として、なんか質問する方が主導権を持ってるような感じするかも分かりませんけど、逆なんですよ。その段階で皆さんが主導権を握ることができます。こういうちょっと逆転の発想ですけど、ちょっとご参考になればと思います。次言いますと、今日のよくもらう、プレゼン関しては2分間 SV を重ね、これも何回も僕言ってますね。短い、もう短文でそれを接続詞でつなげていくと、どんな複雑なものでもね、短文と接続詞で大体言えないことは僕はないと思います。私も昔こう通訳の真似事のような仕事もねやってたんですけども、私自身がこう仕事する中でもうなるべく短い文章で接続してつなげるという、これがなんかこう間違い少ないなということを、体験的に知ったということがその背景にあります。はい。それから数字、こう結構あえて今回外国語訳に数字を入れておきました。でメモをするんであればね、もう固有名詞とこの名詞、これはごめんなさい、この数字ぐらいでね結構だと思いますんでね。で試験官はこういったところをやはりこう減点方式でやはりこう 待ってるんですね。ちょうどスケートフィギュアのスケートと同じです、はい、4回転3回転する必要ないんですね。もう2回転場合によれば1回転で、逃げると、まあ、無難に終えると。3回転4回転目指して尻餅をついてしまう減点と、1回転2回転も多分フィギュアの場合は減点されるかも分かりませんけども、減点のその数は数字は少ないはずですね、はい、無難にいきましょう。最後のロールプレイに関しては自分がしゃべりすぎず相手をしゃべらせると、はい、これで自己自分が主導権を握ると、試験官に質問する、ガイドとして答えると、はい、でこれこれこれこれこれやって、この方大阪で受ける、今日はこの方ね、朝早く新幹線、名古屋からね、いらっしゃったんで、ご苦労様でした。はい。あと1週間頑張ってください。次34番。本日はこれが言えてる。去年ですね、ちょっとこう、参拝だと。まあ、今回来られたと。で、本番さながらに、まあ、私は、Will you state your name, date of birth?And where you live というふうにお聞きします。で、ある方は居住名前のね、この順番で答えていただいたらいいんですけども、名前の次にこう居住地を言って、そして生年月日という方だったんですけども、一応この順番で聞かれますので、この順番で答えてください。よろしいでしょうか。はい、次どこにしようか、ね、ここですね、うん、最近こういうふうに京都と奈良の世界遺産を完全に得意分野にしておくこと、そしてプレゼンで詰まったらそこに落とし込むと。今こう、カタールでね、こう世界サッカーがありますけども、こういう試合の場合にある自分のホームで戦う方が敵地で戦うよりも有利であるとよく言われますね。この二次試験でも、もしね、皆さんが京都と奈良の世界遺産をご自分のホーム、まあ得意分野にしておくと、非常に安心がいくと思います。で、京都奈良の、世界遺産にお寺があり、神社があり、まあ、二条城、お城もあると。まあ、お寺が圧倒的に多くて、まあ、神社は、まあ平安神宮と、まあ、春日大社くらいかも分かりませんけどね。そうすると、例えば、仏教、お寺は仏教と関連がありますよね。まあ仏教出てないんですけどね。で、神社は神道、神道は、2回ぐらい出てましたかね、二次試験にね。で、お城について、まあ、姫路城が出てまして、まあ、二条城はまだ出ていないんですけども、まあ、お寺、まあ、仏教、それから、まあ、禅宗のお寺もありますからね。あと、座禅にもつながると。そして、まあ、まあ、神社ですと、まあ、神道、神道は、二次試験出てますね。神道。で、まあ、あと、お城という感じ。それから、大体文化関係が多いわけですけども、まあ、京都は日本の、まあ、文化の中心地であったと、ですからちょっとメモしていただきますとね、こう、まあ、まあ京都 was an ancient capital of Japan for over 1000 years と。そして、It has been、 まあこちらは、まあ現在完了形で、 It has been the center of Japanese culture。 大体文化関係の事柄がトピックにこう、っていうかプレゼンのテーマになるじゃないですか。なので、何かあれば京都は1000年以上日本の、まあ、都であったと、ことであったと。で、京都は、日本の文化の、まあ、中心であったと。すると、 まあ、例えばすき焼き説明していて、すき焼きは千里スライトビースト、まあ、サチベータボーアズ、何に何やらかいら、それから豆腐はビンカード、豆腐出てきますよね。ふとあの、うん、まあ、京都を噂に、まあ、千年以上にわたって都で、京都は日本の、まあ、文化、この場合食文化の中心で、フードカルチャー、食文化も文化のうちですよね。とこう京都の南禅寺の周りには、美味しい湯豆腐を、食べさせてくれるレストランがたくさんありますよと。まあ、長い年月の中でお豆腐もですね、京都の中で育まれてきたんですねってすればね、まあ、あの無理なく300銭のすき焼きですと、まあ、30秒ぐらいで終わってしまいますからね、お豆腐をね接着剤にして京都に飛んでいただくと、まあ、こういうことできるじゃないですか。またあるいは、まあ、お茶とかお花、ね、出てきますと、これも、まあ、300銭で30秒ぐらいで終わってしまいますから、まあ、お茶お花もねやはりその京都がその源流にあるわけじゃないですか。とあの300銭のお茶お花を、話した後に京都まさにインサンドキャピタルジャパンフォーオーバーファンサウザンディアスと言っちゃってですね、して、まあ、お茶お花、まあ、どちらもですね京都の文化の中で育まれてきたんですよと、こういうふうに言うことができます。世界遺産ズバリ出ればもちろん京都奈良のね世界遺産行っていただいて結構ですし、例えば、うん、富士山与えられたらね、まああの、まあ、富士山、まあ、マウント富士 is the highest mountain in Japan とか言ってあれこれ説明して30秒300銭で、あの京、まあ、富士マウント富士 was designated the world cultureヘビティサイト、これ文化遺産ということに注意ですね。2013でしたね、2013年。と今度は京都はじゃない、でこう、まあ、スピーキングをあのこう、ワールドヘビティサイト、世界遺産というお話ですと、京都は2017の世界遺産がありますよと。京都にはね、あと奈良には法隆寺が8つありますよとって言って、京都奈良に飛ぶことができます。つまり、これまでにこう出されたあのプレゼンのテーマでですね、どうやったら京都奈良に流し込めるかと、こういうあの発想に立つと、なんか安全牌と言いますかね、ちょっと安心がいきませんか。ですからそこにあの世界遺産こと京都の文化財17スポット徹底解説登録理由、まあ、地図もと書いてありますが、そこでクリックしていただいて、あと奈良の世界遺産ですね、ここのところ、あといろんなサイトありますんで、あのまあ見ていただく動画もやはりあったりしますからね、そういうことで、ぜひこの、 あの京都奈良の世界遺産を皆さんのこうホームにしていただいて、勝負をかけると。まあ以前私英検のね1級のスピーチの時に、あの大学4年の時にヨーロッパを旅行したことを、もうあのどんな大学が出てもね、もうこれを言うというのを、皆さんにお話ししてありますけどね、まあ、京都奈良の世界遺産ある程度勉強していただきますと同じような効果があるかと思います。はい、でちょっと下の方行きますかと、会話の主導権こちらが握ると、そうですね、いつか困ったシチュエーションの条件映像化すると、これはやっぱりイマジネーションがやっぱ重要でですね、 ぜひ条件と、与えられた条件とシチュエーション、そして目の前にいるそのネイティブスピーカーの試験官が、まあ、そう、どういう立場に、まあ、いらっしゃるのかなということを前提にして回答すると、まあ、当然のことなんですけどね。で、困ってイメージするとか、ね、新聞のですかね、まあ、冷静に、まあ、状況を把握してね、ここですよね、って言っていただければ結構だと思います。別に試験官お化けでもないし、幽霊でも、ね、ご自分のお友達だと思ったらいいですね、はい。で、もやもやの心がすっと浄化された、 ありがたいですね。会員ね、電子神社にいるつもりですが、それ必要なくなります。あれ、まあ、はい、ということです。はい、もう泣いてもらってもあと6日ということで、一つ最後のね、1分1秒まで全力を尽くして合格を勝ち取っていただきたいと思います。皆さんのご健闘をお祈りいたします。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。